2014年9月14日日曜日午後7時41分後の収録、カラーデイズパーソナリティ和賀でございますけれどもですね、あと夏休み何日でしたっけ、今日月曜日でしょ、今日をカウントして月、火、水、あと3日じゃないですか。あ、まあ一応木曜日は、何年生だっけ、2年生と3年生かな、のガイダンスかがあるので、一応実質的には木曜日も休みなんだけれども、研究室には行くんだもんね、っていうか水曜日ぐらいから確か研究室行くんじゃなかったっけ僕あれってことは、あれ今日と明日だけじゃない夏休み、え、マジでということで、今日、9月、配信日9月15日月曜日は祝日敬老の日ということで、おじいちゃんおばあちゃんありがとうの日ですね。はい、ということで、なんか大学4年生大学生最後の夏休み、こんな感じであっけなく終わりそうです。今日も行ってみよう、
カラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム若い一六ドットコムの制作でお送りします。
ということで、改めましてこんにちは、カラーセンスパーソンティーワガでございますけれども、あと3日だって夏休み。いや本当になんかあっけなく終わりそうですね。なんか気づいた、あ、もう終わりかっていうね、感じで、俺何やってたんだろうねこの夏休みね。まあまたおいおいね、夏休みの振り返りはやると思うよ。振り返り的なのは、何ですか、夏休み結局生放送1回もやってないじゃないかって、いや気のせいですよ、気のせい、いや気のせいでしょ。絶対気のせいじゃないって。いや、なに、そういえば1ヶ月やってないですね。そうね、先月やってないもんね。いや、やったんだけどやってないよ。やったってか、やったっつっても7月の分をやったんでしょ。だから8月の分まだやってないからね。だってもう9月15日だよ今日。大丈夫だな、大丈夫じゃないね。ダメですよ、もう僕今月はもう予定いっぱいですよ、今月は予定いっぱいですよっつって。やりますか。いや、やってもいいですけど、別にやってもいいんですけどですね、もういろいろ準備とかね、いろいろ時間がかかるからね、大変なんですよ。まあまあまあ、まあやりましょう、やりましょう、今月じゃあ、やりましょうよ、どっかでっつって、どこでやるんですかね。ただね、ちょっと待ってください、27日28日の同日はね、大学祭なんでね、多分無理ゲーだと思いますよ。27日なんか特に僕無理だと思いますよ。28日無理じゃないかなってなったら、あれ来週じゃねっていうね、21日じゃねっていうね、感じなんですけども。あ、29日でもいいですよ、なんなら。29日月曜日でもいいですよ、なんなら。あの、大学祭の振り返り休日は休みなんで。なんなら29でもいいですけどね。23って祝日なんだね。じゃあ23でもいいですよ。みたいな感じでね。あ、じゃあ22にやりますか、みたいな話なんですけど。そうか。あ、来週もっていうか祝日なんだね。23日って何ですか？え？あ、春分の日ですか？あ？春分の日はいいんだよね。春分の日か。ああ、そうっすか。そうっすか、そうっすか。まあ、なんか予定入りそうな気もしないでもないですけども。まあ、今のところはね、大丈夫そうなんで。じゃあ、まあ、その辺でじゃあ生放送やることを考えましょう。詳細は、ツイッターで、ということにしておきましょう。はい。いうことで、生放送やってないと、スタッフから指摘されたので、ちょっと今日取りを決めようかなと思ったんですけど、なかなか今僕の予定表が出てこないので、後で決めます。はい、じゃあまたツイッターでお知らせします。さて、 その先週大変でしたね、先週大変でしたねっつって、先週大変でしたねって、あ、この声が配信されてるということは若さん生きてるんだなっていうのは確認されたと思うんですけども、何かあったのっていう話なんですけども、先週大変でしたねで、まあ、分かる人は分かると思うんですが、分かんない人もいると思うので、一応、先週の木曜日ですね、あ、今日はなんかそういう話なんでしょ、9月11日まあ、くしくも9月11日だったんだね、 9.1 時だったんだね、これもまた何かの運命なのかもしれませんけれども、9月11日木曜日、まあ、全国的にもニュースになったので、まあ、割とご存知の方も多いと思うんですが、ここ札幌に、何でしたっけ、大雨特別警報が発令されて、とんでもないことになったという、ことがいろいろありましたけれども、まあ、幸いにして、幸いにして、まあ、僕ら、あえて言いましょう、ポッドナインティーズキャスターは、全員無事だったということで、あ、うちのスタッフも含めて、全員無事だったということで、あ、うちのスタッフなんか帰ってきてたみたいですね、札幌にね、いや大変だったねみたいなメールが来たんですけどねいうことで、まあ関係各位は皆さん無事だったので、その辺は皆さんご安心していただければなというふうに思いますが、まあただあれだね、なんか札幌は南区の方ですか、床下浸水とかね、だいぶ水もね、雨水が、流れてきて大変だったということで、なんか豊平川あたりとかね、あの辺がだいぶやばかったんですけれども、幸いにしてね、僕若さんが住んでるサンスターのある地域というのは札幌の中でも西の方なので、今回ですね、札幌の西の方は触れていったんですよね。主に今回避難勧告も出たんですけれども避難勧告出たのが、確かね、南区と中央区と、豊平区と清田区と白石区、なるほど6つですか、6つ南区、中央区、豊平区、清田区、白石区、あ、どっか1個抜けてるな、どっか行けてる、厚別か、厚別だ、厚別区だ、これで6つだ、そう6つだよね確かね、そうそうそう、の区に出たんですね。具体的な人の数で言うと、札幌市の人口というのが190万人いるんですが、すごいですね、190万人ですって札幌って言うとさ、すっごい人多いでしょ、札幌って多いんですよだって北海道の人口の半分ぐらいは札幌じゃないの？違ったっけ？なんかそういうなんか統計データをどっかで見たような気がしないでもないんですけども、さ、ね、こんなにバカみたいにでかい土地北海道なのに、人口の大体半分ぐらいはこの札幌というね、ところに集中しているというね、すごいところですけどもね、そう考えるとすごいね、190万人いるんですけども、今回避難勧告出たのが、うち90万人ということで、約半分ですか、約半分の人たちにはなんか逃げなさいよというのが出たんですけれども、実際になんかこれ後から、どっかのなんかで見たんですけども、実際に避難したのはこのうちの 1% も満たないって言ってたね、なんかで、なんか100とか200とか そのぐらいしか避難 してなかったんでしょいうことで、まあ我々自然災害舐めてんじゃねえかというね話なんですけども、まあね、いうことで、まあこのことの顛末を、カラーデイズ若さん的に、この避難勧告出た時にどうだったのかというのを時系列に沿って話すと、そもそも避難勧告出たのが真夜中っていうねいうことで、時間で言うと9月11日の午前3時です、朝3時です。で、朝3時にさ、もう、何が、なんで分かったかって、僕 iPhone 使ってるんですけれども、iPhone のね、緊急速報アラートが、会社によると、会社によっては、あれかな、ドコモさんとかは、あれかな、エリアメールとかっていう言い方をする端末もあると思いますが、iPhone の場合は緊急速報という名称になってますね。という、そのエリア内にある、 携帯端末すべてに一斉にメールを送信するというですね、あの素晴らしいあの機能があるんですけれども、それが午前3時にあの一斉に送信されて、でどうもあのツイッターとかの情報を見てると、札幌市内全域にある端末にあのなったらしいので、多分ほとんどの札幌市民はあのこのせいであのまあ、起こされたんじゃないかと、いうことで。で、まあ、さっきのね、話だと、190万人中90万人が避難対象だったんですけども、じゃあ残りの100万人は、対象地域じゃないのに、起こされたっていうね。その100万人の中の一人が僕ですね。別に避難対象になっているわけじゃないのに起こされましたね。で、しかもこれ、後で計算、後でね、全部数えた結果ですけれども、この緊急速報アラートメール、鳴った回数、全部で、20回超え。いうことで、全部で何個だっけ？今手元にね、全部資料があるんですが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、22回出てます、アラートメール。鳴らしすぎでしょって、あ、22回、ピロリン、ピロリンと、iPhone から、音が鳴り、もうとても寝れたもんじゃなかったということで、僕も午前3時くらいからずっとね、その、午前10時くらいまでずっと起きてました。さすがにね、さすがにお昼近くになってくるとね、眠くなって、ちょっと仮眠取ったんですけど、僕も。いやー、しかし、この日1日、9月11日1日は何もできませんでしたね。まあ、幸いにして僕はね、避難勧告出てたわけじゃないんで、心の中には、まあ、ね、それなりに余裕はあったんですけれども。まあ、ね、名前出すとあれですけど、ケクノ先生とかね、は、まあまあ、具体的には言えないですけど、ケクノ先生あたりは、ちょっと、そわそわしていたというか、まあ、どうなるかわかんないからね、いうことで、ちょっとそわそわしてた、と思うんですが。で、まあまあ、で、僕は僕で、とはいえね、僕もいつ、ね、避難勧告出されるかどうかが分かんなかった、状況だったので、まあ情報を集めつつ、で、集めた情報をツイッターにアウトプットするっていうね、いうことをですね、ずっとやってました。なので、9月11日の早朝、タイムラインを見てた人は分かると思うんですけど、やたら若さんのツイッター流れてんなと、うざいなと思ってた人もいると思います。この場を借りてお詫び申し上げます。申し訳ございません。札幌市に住んでる人以外にとっては迷惑なツイートだったと思いますけども。まあ、で、まあ、その結果、9月11日に僕がツイートした数が、なんと250ツイートっていうね、つぶやきすぎなんじゃないかと。普段の何倍ですかね。いうことで、まあ、だいぶつぶやいてましたね。まあ、いろいろ役に立ちそうな情報を、アウトプットしていたわけなんですけども、まあね、アウトプットした結果、めちゃくちゃ、なんか、リツイートとかされてね。なんか、そのためにまた、そのアラートも上がるっていうね。なんか、ポコポコ、なんとかさんからリツイートされました。みたいな。なんとかさんがお気に入りに登録しました。みたいな。ポコポコ、ポコポコ、なり。そしてテレビからは、なんか、緊急速報、ニュース速報、みたいなね。札幌市に、大雨特別警報みたいな、なんかパコパコパコパコテレビでもなり、もういろんな、もう至るところからアラートがかかって、まあ大変でしたね、そのね、もうパコパコパコパコパコパコパコパコ、アラートがかかって大変でしたね。で、まあようやく、まあ午前中はもうずーっとそんな感じでね、まあまあツイッターもそうでしたし、ね、iPhone もね、ずっとエリアメールがポコポコなっててうるさかったですし、テレビはテレビでね、ずーっとね、LG 画面で速報、どの曲も全曲、動かないとされている、テレ東系列のね、テレビ北海道も LG で、出しましたある曲さんはね、CM 中にもニュース速報を流してましたんで、まあまあ、相当危機感迫った感じの札幌でございました。でも午前中はずっとその感じね。ラジオもね、入れたら、ラジオね、入れてたんですよね。ラジオも入れてたんですけど、雷が鳴るたびに、雑音が入るっていうね、ぐらい大変でしたね。まあ、ただね、サンスタのあるところはね、あんまり雨降ってなかったね。ちなみにその次の日にめちゃくちゃ雨降ったんですけども、なんか、 集中豪雨みたいな感じで、いやそのすっごい局地的に短時間に雨が降って、あの翌日はちょっと大変だったんですけども、11日はね、思いのほかそんなに大変じゃなくて、で札幌ももう昼頃にはね、なんかどうも晴れてたみたいで、あれと、ね、晴れてんのに緊急速報って、緊急速報じゃねえ、特別警報出てて、あれみたいな感じになってたんですけども。まあまあね、雨が止んだからといってね、すぐ解除されるわけではなくてね、その後ね、土砂崩れのね、恐れとかがあったり、川のね、まあ水位が上がって大変だと。いうことでね、しばらく解除されなかった。夕方5時ぐらいかなに、解除されまして。で、ようやくみんな安堵したっていう感じでしたかね。まあ僕はね、この日ずっと、本当はね、11日大学に行こうと思ってたんですけども、ずっと家に、引きこもっておりました。はい。もう出かけるに出かけられなかったんで、なんか JR もね、止まっちゃって、まあ一部ではね、なんかバスの路線も止まってたみたいな感じでね。なんかすごい、9月11日は札幌大混乱でございましたね。はい。そうそうですね。札幌、そうそうそう、11日はね、小中学校、一律校、まあまあ一律校といっても私立校もなんかもうそれに、まあとりあえず一律校はもう全部市で、休校ですよ。一律に幼稚園もね、休校ですよっていう風になってたんですけど、まあまあ、私立もまあ、ほとんどのところはまあその市の決定に沿ってっていう感じで、大体のところ休校だったみたいですね。いうことで、うちの区は大した荒れてなかったのに休校だったね。うちの区の周りの学校はね、皆さん、喜んでた人もいるかもしれませんね、不謹慎ながら。いや、実際サンスタの目の前に、11日のね、2時とか3時ぐらいに、小学生がね、遊んでましたからね、普通に。いうことで、まあ、それがちょっと平和だったんですけど、僕の周りはね。という感じでございました。まあね、その辺、9月11日、12日、まあ10日もそうでしたかね。北海道ちょっと大荒れで、天気大荒れでね、札幌以外のね、地域も、だいぶ大荒れてたみたいで大変でしたね。はい、ということでね。まあ、ということで今回の、ね、この、大雨から振り返ってですね。まあ、とりあえず僕から言いたいのは、エリアメールの、エリアもうちょっと絞まあ、ちゃんとエリアメールとして、通知されてるので、機能してるということは分かったんで、まあ、それに関しては良かったんですけれども、し、なんか通知もね、なんか、ケクノ先生のツイートとか見てると、ほぼ同時にエリアメールが全部の端末に届いてることが分かったので、あ、これはすげえな、とかって思ってたんですけども、とはいえですよ、エリアもうちょっと絞って遅れなかった、なんか、ね、とりあえず、市の単位では遅れてるみたいですけどね、なんかその、区とかね、中央区なら中央区だけとかね、南区なら南区だけとかに、ピンポイントに絞ってリアメールって送れないものなんですかね。まあ、今んところできないんだろうね、きっとね。いうことで、なんか、ね、全然関係ない100万人が夜中に起こされるのも、それはそれでどうなのかなって、思ったりですね。あとあれですね、なんか避難場所の通知が遅くて大混乱みたいな話も聞きましたね。なんかその辺もなんとか。まあまあ、ていうかまあ普段から僕らが意識しなきゃいけないことでもあるんですけど、まあそういう意味ではまあ9月、まあ防災月間ですからね。まあ改めて、我々札幌市民は何か、考えなきゃいけないものがあるなというふうに感じた、一日だったんじゃないかなというふうに思います。まあ備えあれば憂いなしって言いますからね。まあそういう意味で改めてまたね、防災の意識高めていければいいなというふうに思いますよ、ということで。ね。まあ僕もね、一回ね、水が出なくてみたいなことがあってね、大変な、それ以来僕もね、防災に関しては気をつけるようにしてるんですけれども、まあ改めてちょっとまたね、この、なんか、改めてこう、自然災害には勝てないなっていうのをまた一つ感じた一日でした。そんな先週9月11日を振り返ってみました。さて、次回は、まあもう今日もこれでもう終わりか、ポチシャさん。はい、ということで、今日はもうこれで終わりたいというふうに思います。ということでここまででカラーセンスパーソナリティーわかでした。それでは皆さん次回までお元気で、さようなら。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと 197日